的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは株式会社ソイクリームジャパンの衣川明さんとゆうさんにお越しいただいてます。衣川明さん、ゆうさん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半結構このビリビリ感動して、芸術とか美しさみたいなところのお話を聞いて、そうですね、なんかこの農業とこの芸術とかって結構私の中で分けてた部分あったんですけど、確かにそこ共通するなとか、で人って結局は感情で動くから、そういうところは結構本質的だよなっていう風に聞いてて共感しましたし、なんかそこが本当に変えていくぞってよりは自然と変わっていくっていうのが、なんか本来のあり方だなってすごく感動して聞いていました。
ありがとうございます。
いや、そう、さっきの話で僕もアキアさんがさっき言ってた、まず美しさとかそういうと追求すると、後から数値がついてくるっていう、だからまあとか、多分僕そう、ラジオだけ聞いていて、美味しいと楽しいで地球、未来を救うと地球を救うっていう、まあもちろんその救うことを、僕なんか今だからやっとっていうか、ちゃんと理解できたような気がしたのは、多分救うことも目的としてすごく強く持ってるんだっていうふうにもちょっと僕は思ってた節があるんですけど、もちろん思ってるんでしょうけども、今の秋田さんの話でそれをこう求めすぎると、要はそのためにいろんなものをこう、要はこれはいいんだ悪いんだ、正解と間違いを作って、よりこれだけが正しいんだみたいになってしまいがちで、もちろんそこに向かってるんだけども、そうじゃなくて目の前のこのここを美しくすることで、みんなが幸せになって、結果地球を救うことになるよねと、多分そういう思いなんじゃないかなっていうふうに聞いてて思って、すごい感動してるんですけれども、僕さっき結局なんだろうな、数字で評価されたものってこう、結局僕はね、消費されてすり減ってなくなっちゃうものだと思うんですよ、数字って。比較されるんで、でもさっきのありがとう、相原さんっていう方の土地をお借りして仕上げるっていう時に、ありがとうの感謝の言葉じゃなくて、美しい農地にして、みんなでわーすげーって感動するっていうのって、多分それはわかんないですけど、感動ポイント100みたいな200みたいな、そういうのをやろうとしたらもしかするとデータにできるかもしれないけれども、そういうことじゃなくて、もう多分毎回その人その人、そこに関わった人のあり方フルマックスで、ありがたのすげーっていう感動だと思うんですよね。でその感動って、僕はもう物理法則を凌駕してるっていうか、数学の法則を凌駕してるっていうか、多分減らないんですよね。もうありがとうって、その感謝の気持ちで出来上がったその感動って無限ループするっていうか、だって相原さんも自分がお願いした秋葉さんとゆうさんが例えば近所の人に、いや、なんか相原さんの畑すげえいいねって言われた時に、いや、これ彼らにお任せしたから、こうなってんだ、えっへんっていう嬉しい気持ちもなるだろうし、でそういうふうにえっへんってなってる相原さんを見てる秋葉さん、ゆうさんも嬉しいだろうし、ね、多分その嬉しいってどれが増えても競合しないっていうかね、よくそのビジネス界隈だと、バーターっていうか、こっちが得するとこっちが損するみたいな論理があるけれども、そういう嬉しいとか楽しいとか好きとかっていうのって、そういう競合がない、っていうのが僕はすごいいいな、大事だなと思って聞いてました、それがすごい聞けて嬉しかったです。本当に
ありがとうございます。なんか今年の田んぼはね、またそのエリア、僕たちの田んぼがなんかそのエリアではお手本っていう風にされてるらしくて、そんで周囲の人たちの田んぼが、図らずもですけど、なんかね、すっごい綺麗になってきてるんですよ。
それは まさにさっき言ってた自然とこういわこうやろうよじゃなくて自然にみんなが足並みがそうなっていくっていう現象ですね、うんうんうん、
現象ですね、
はいはい、
みんなが能動的にやり出すっていうのが大事なの言われたからじゃなくて、
はいはい、
すごくいい、いその僕もそれはかあのあすごいって思って、うんうん、みんなすごいと思って、
そうですよね、いやそれすごい大事だなって今思った、結局そう通常っていうか、なんかいわゆるビジネス的な思想でいくと真似したとかなんかこうそういうすぐねこう対立構造になっちゃうんだけれども、
うんうん、
なんかそもそもそういう自分だけがあのこの方法を例えばあのその例えば特許みたいにこの方法を守ってやるんだみたいな思想になっちゃうとあの他者との競合になるけれども、そもそもそうじゃなくて自分はただこれ美しいのがいいんだって、まあ、好きが原点にあるから、
うん、
そもそも他の人がやってくれたそれを見てもあ美しいと思うわけじゃないですか、だから美しいが増えるから、うん、あのもうアキラさんからとってももうそれハッピー以外の何者でもないってこと
ですね。そうですね、同じ目的に向かっている人たちは多分協業なんですよ、
ですね、そうそう協業になるんですよね、
う
ん、
だから再生とかそういった事業とかも、うん、例えばそういう環境再生みたいなビジネスは競合が絶対なくて、
うんうんうんうん、
論理で言うと本当協業がどんどん現れてくるとどんどん良くなる、
うん、
みんなでやったらそれをなんか能動的にやるのがいいんでしょうね、なんかみんな自分の意思で、
ね、ちょうどあのちょっとクラファンのお話のところだったかな、そのラジオで秋葉さん言ってたのあのアフリカのことわざのやつ、あの早く行きたければ一人で行け、で遠くに行きたければみんなで行けっていうお話、うん、あの出してたんですけども、本当にまああの早く行くっていうのは早くっていうのはね本当にその競合になってしまうけれども、まあ遠くに行くっていうのはまあ遠くても比喩だと思うんですけれども、まあみんなで行けばその協業できるっていうね、そういやあのさっきの話で僕あで建築もねあのやっぱ土地の上に建てるんでこうあのまあ土はいじるんですけれども、あのその前にさっきのあのまあこうその畑の、まあ、地形が、まあ、全部形が四角じゃなくてあのいろんな形してるって言ったら多分そこに合わせて、まあ、ピシッとこうあのやっていくと思うんですけど、そういう時って多分ずっとその土地を見てそこで睨んでこう、まあ、いろんなものを感じてこうこのラインがここはこのラインだみたいに多分考えると思うんですよね。多分それって僕設計デザインと全く一緒だなと思うのは、あの僕はよく場の力を読むっていうんですけど、やっぱりその場その場でその建売住宅とかってまあ暴力的にこういろんな土地にボンボン立つじゃないですか。あれってやっぱりまあ土地の形とかそれこそ傾斜とか周りの環境で全然本来はまあ全部同じ形になるっていうのはありえないんだけれども、同じ形でポンポンポンポン立てるのがこうまあ作る側からすれば効率的だからなってしまう。でもそうやって暮らしを全然考えてないので、まあ僕なんかはやっぱりまあその場、まあ当たり前ですけどその土地その土地を見てそこにどういう暮らしが起こりうるかってことを、まあそれこそ道路がどっちにあるか、こうどっちが北か南かとか、じゃあどうやって帰ってくるんだろう、どうやってこう眺めるんだろうってことを、まあ、想像しながらその場にあの建築っていう空間を考えていくんですけど、まあ、その、場の力を見てそこにこう見えない線を自分の中でまず引いて、でそれで作り上げていくっていうのは、まあ、建築も、畑もあの田んぼも一緒だなと思って、でもう一個面白いなと思ったのはあのきちっとやっぱまあ糸を引いてあのちゃんと糸を張ってそれに植えるっていう話したじゃないですか。まあ建築の手法もまさにまあそうやって水糸っていうんですけど糸を張ってやっていて、なんかなんでしょう、その農業と建築がこんなにやる内容が一緒なんだなって思うと聞いてすごい面白かったなと思うのと、それはただそういうのは糸を張るとかっていうのは割と一般的な方法なんですか、それともアキラさんこう自分でまあ考えてやったとか。
いやでも割と使ってると思います。それをどこまで精度を高めるかはその脳のなんか尺度かなと思うんですけど、僕は割とピチってやりたくて、
はい
はい、紐忘れたって紐なしでバッとかってやる人もいるけど、
うんうん、
絶対取り替えります、
ね。もしかしたら周りの人も紐を使い出してるってことなんですかね。
うん、あそうです。でもなんか割と多分使って ってるんだと思います。使ってるけど、多分それはその人たちの、その制度は最終的な。
まあ、この塩梅みたいなところが、だんだん制度
が。ここまで細かくなくていい
のか。なるほどね。なるほど、なるほど。面白い。
割と細かいかもしれない。
そっかそっか。手法としては、大きくは、特別、まあ、こう、なんか特殊なことってわけじゃないけれども、
うん、
それに対するこだわりというか、まあ、美しさへの、アプローチが高まったって感じ
ですね。そうですね。建物じゃないから、ちょっとずれたって別に問題ないんだけど、うんうん、その誤差の範囲は結構は、広いというか。
面白い。
ちゃんとその農業用の作付け紐みたいのは、はい、あるから、はい、
なるほど、そ
っか。昔から使われてはいると思うんですけど、
なるほど。
どう使ってるかは。
いやー、面白い。ちなみに金を出すときも、はどういうやり方で出してるとかって。
一旦その畑の縦をこう測って、
はい、
で、そこで、一番僕のメジャーが50メーターとか30メーターぐらいのメジャーしかないんですけど、
はいはい、
で、畝が20メーターなので、はい、まあ、最終で、はい、3対4対5である程度出していくっていう感じ、はい、
やっぱ建築と一緒ですね。
その直角の定理使って、
はいはい、
うん、それを、例えば、20メーターと、4520だから3515メーターと、はい、525メーターでつなぎ、
はいはい、
でそこからの延長は、紐引っ張ってこうやってグーッと寄せながら、
はいはいはい、
当たった瞬間に止めて延長してくるみたいな感じでやってた、は
い
は
い
は
い、いや
そこをまず設計してから
運用する、はい、面白い、うん、僕はめちゃめちゃそれがわかるけど、アミさん多分あんまりイメージがつかないかもしれない。
つかないけど、すごい緻密さというか、
こだわりが伝わってきて。いや、それってすごく面白くって、やっぱり、もちろんその耕作地っていう、一応その境界はあるかもしれないですけど、それって、まあ、所有の境界ですよね。その、うん、例えば、まあ、相原さんと相原さんの持ってる土地と、まあ、建築もそうです。その誰々さんの敷地って言われてるけど、それって地球の一部であって、別に境界線ないんです。実はね、それは権利というか、そういう所有上の境界であって、もちろんまあそこをはみ出たりすると問題があるんだけれども、大事なのはそこの、多分秋葉さんもそうだけど、外側の風景も視野に入れながら、そこにどう植えるかって線を引いていくんだと思うんですよね。だから僕もそれ、やっぱ土地にその何か基準を打つときって何も基準がないから、自分がこう起点になってここだっていうふうに、それこそ自分の感性がもう感性のみに従わざるを得ないっていうか、でもやっぱそこが、例えばこう、これはこういう法律だからとか、これはこういうなんとかだからっていう、そういう数値化された価値観じゃなくて、自分がこれが美しいからここなんだっていうふうに、それに勝る価値基準っていうのはないなっていうふうに思っていて、それが農業と建築がまるきり一緒だっていうことを今日知って、またちょっと、うん、嬉しくなりました、
うん、確かに
面白いですね、
うん、
ね、なんかその結局畝の方向とかも西とか東とかが動く向きとか、
うん、
そういうことも考えたり、
うん、
なんか結局お家は人が住んでて、うん、左が何時まではこうとか、うん、きっとそういうこと考えてらっしゃると思うんですけど、はい、畑もやっぱり、まあ、私たちはお家に帰るけど、
うん、そうですよね、
彼たちとかはずっとそこに住んでるわけだから、うん、そこで、例えば南風が
吹
くとかのことを考えたりとか、いろんな、うん、ことを考えて畝の向きとかも考えてるので、きっとそのまあ野菜たちの、
うん、
ね、住みかっていうか、
そうですよね、
いう感覚かもしれないですね、うんうん、あんまりそうやって思ったことなかったけど、
野菜のうちの建築家ですね、うん、ファーマーは
、うん、動けないからお野菜
とか、そうですよね、
一回そこに住ませたらね、ずっとそこにいさせて、
そうですよね、
うん、快適なように生きられるように、
だからその野菜の声を聞いて、まあ、やっぱり、まあ、まあ声を聞くっていうのは比喩ですけど、まあ、その野菜ごとに、まあ、例えば暑いのが得意とか寒いのが得意とか、まあ、いろいろありますもんね、こう日が当たりすぎるとあれだしとかって、多分そういうのを考えてこう植えていく だろうな、うん、あもちろんそのそう効率性もそれはちゃんと育ってちゃんと育つっていうのもが収穫につながるっていう効率性もあるかも生産性もあるかもしれないけどそれより何よりそうやって植えればほら美しいだろうっていうのが根底にあるっていうのはなんか、まあ、建築も農業も全部一緒だなと思って、うん、ずっとさっきからその話も感動しましたの話も
つながってて面白いですね。
いや面白いあのそう林業もやっぱそうで木を植えるときも同じようにやっぱその考えるらしくて、うん、だから本当、まあ、地球全体 の、 その土地をいじる営みっていうのは、まあ、本質はねみんな一緒で、
うん、
いかにその、まあ、そこに住む、まあ住むまあ、木でも野菜でも人間でも、まあ、人間も、まあ、広くはただの生物ですからね有機物だからのそこを境界線分けてるのは人間の、まあ、人間だからね意識があるからそうやってるだけでって野菜王国、野菜世界からするとね、なんか人間はちょこちょこ動いて、なんか大変な生き物だなって見てるかもしれないしね。いやー、今日はなんかいろいろ面白い、なんかフリートークだったけど、農業についての解像度がまあ少し上げられた気がして、あと建築の共通点が分かったのが面白かったです。
私もその、お二人のこだわりというかそのこだわりがなんか尖ったこだわりなんじゃなくてすごく優しさの上の、
うんうんうん、
なんか野菜がいるっていう風に表現して野菜おうち、うんうん、なんかすごくこの地球を守ろうとか救おうみたいなところって固くなりがちなところなんですけどなんかそこお二人だからこそ柔らかく優しく美しくみたいなところで人を巻き込んでいってなんか自然とそこが達成できる達成しようとしてないけど達成していけるスタートをお二人だから作れてるんじゃないかなと思って、うん、なんかずっと感動していましたありがとう
感動の回ですね
お二人感想とかいかがでしたか。
あ、そうですねなんか自分たちがしてることってすごくやっぱやりたいことをやってるんですよね。そんで自分がやりたいことが自分たちだけがやりたくて楽しくてっていうことだけだともうダメなんだろうっていう、 もう私たちも十分に大人ですしでその、まあ、美味しいと楽しいで未来を作るっていうのもそのもう自分たちの未来じゃないんですよねそれって、うん、なんか今を生きている例えば子供たちとか、まあ、そのまだいない人たちとかこれから生きる未来の人たちにじゃあ今の私たちが何ができるかっていうことを考えて今、何を行動するかっていうことを選ぶと多分それは未来のためにもいいはずだしで今自分たちがその生きているその存在価値というか、
うんうん、
自分たちがすごく何ていうか健やかに生きられるっていうか、そのためにできているっていうことが自体がもう幸せだったりとかに本当に直結するようなことなので、なんかそのそれは私たちはこの畑とか畑をから生まれるアイスクリームとかそういうもって実現してるんですけど例えばりょうさんはそういう建築の部分からとかもっと皆さんいろんな立場から、
うんうん、
とそれが見つかるはずで本当に全員それを自分のはそれは何だろうって見つけたらなんかそういう未来のことをやることとかが今を我慢することじゃないんだっていうこと、
うんうん
うん今これやれてすごい良かったっていうことをなんか見つけることが今の幸せなんじゃないかなって思って、うん、なんかそんなことを私たちは畑とかで自分たち以外の人にも共有していけたらいいなって思っています、うん、今日はなんか建築の話がすごくつながっててなんかそれをまた実感できて、うん、よかったなと思ってありがとうございます。
あ、いえいえ、嬉しい。
やね、僕はその建築、さっき住まいっていうか、住むところっていうところで言うと、ちょっと、あれですけど、その僕自身、体、僕の住まいだと思ってるんですよ。
はいはい。
僕、この家に住んでる、喋ってるのは僕なんですね。僕はこの家を出ても僕なんですよ。っていう感覚で僕、死生観で生きてるんですね。なので、生きてるタイムラインとしては、この家を引っ越した時のことまで僕想像して生きてるから、結構その、この体でやれることをやりきってから行こうっていう感覚があって、それでなんかその、じゃあ何をするかって言った時に、今農業やってるんですけど、なんか農業をやってすごく思ったのは、すごく豊かになれる感覚。僕音楽とかいろんなことをやりながら、まあ、例えば物質面ではもうちょっと良かった時期みたいなのあるなと思うんですけど、その時に欠けてたものとか欠乏感みたいなの結構全然あって、で、なんか逆に削ぎ落として、そういう持ち物も減らしたりとか、収入さえも減らして方が僕、まあ農業だからっていうのもあるかもしれないけど、めちゃくちゃ豊かだなと思ってて、幸福度も高くなってた時に、物じゃないんだなってなって、あり方だなっていうのを間違って思ったんですよ。だからそれはまあ食べ物を作ってるって安心感とか、なんか安心感っていうのは結構幸福感にはすごくある必要かもとか、いろんなその自分のフィルターを通して体感するものを、なんとなく実験、自分の体で実験しながら、含めて、なんかこういうふうになんか自分の心が再生されていくのかっていうのを、もしかしたらそれ仮説として取っていて、もしかしたらみんなもこうなるかもみたいなところで、美しさとかも共有してたりとか、で、そのなんかその感動することで、さっき言った田んぼがみんなが綺麗になっていったら、それはまあ視覚的な環境の変わり方だけど、でも営みとかそのアプローチがそうやって共有できてくると、例えばその楽しく生きるとか、豊かに生きる、そうなんだろう、人が集まってくることとかも含めて、なんかそういう本当に地球を良くしようっていう掛け声で別に集める必要もなく、なんかこの楽しんでるところに人が集まってきて、僕らの中にはそういった意図があり、美味しいと楽しいで未来を作るぞっていう意図はありながらも、地球を救うぞとかいう掛け声はなく、でもなんか本気でやっぱそれ今世、さっき言ったけど、できるかできないか別として本気でやろうとすると、この道のりが最短距離じゃないかなって僕思ってるんですよ。一番近いって思って、すげえ考えたく、これが一番近いと思ってるって感じなんですね。なんかそういう意味では、そのさっきちょっと強引につなげますが、この僕の体という住まいにどういうふうに、主が住むかというそれでだいぶ生き方とか世界っていうのがだいぶ変わるんじゃない、要はタイムラインをどういうふうに見るかっていうところかもしれない。
いや、そうですね。阿部さん、ごめん、感想を言ってもらって、これでおしまいなんだろう、どうしてもコメントしたくて、ちょっと言っていきたいのかな。聞いてて、すごい、まず、お二人の話で今、ユウさんが最初言ってた、タイムラインの話で、まさに、だから、今の社会って、こう、自分がやった結果が、自分が感じる、意識するっていうことを前提としてる社会じゃないですか。それは。だから、自分がやったことが後世、さっき今やってることは、そのね、自分、農業も含めて、それ自分たちに帰ってくるっていう、その未来の子供たちとか、もっと先の、本当に先の結果を、結果のために、今、やってるって、それを感じられればもうそれで嬉しい、幸せっていう話じゃないですか。で、アキラさんの今言ってる身体の話も、要は今あるそのボディは、今物質としてあるけれども、それは今のこの今世というかね、で、今度次のライフステージっていうかね、に行った時には、だからこの今のライフステージで別に結果が、なんていうか、自分が感じる、感じないってことに、簡単に言うと、特にそれは興味がないと、そこはどっちでもよくて、それを目的としてないっていうところだから、やっぱりその結局意思、そういう意思っていうのって、結果にはないですよね。その過程、今やってる過程そのものが、その意思、自分の意思であったり、意思そのものであって、だから今の社会ってやっぱりその過程イコールその 労働みたいなところがあるじゃないですか、あの何をやるのが、うん、だから労働に対する結果をもう求めてしまうっていうフレームがどうしてもあるんだけども、もう家庭そのものがもうすべてというか、まあそうだから、それで結果を自分が、あの結果っていう概念がもう今の話は解きほぐされていて、そうすると今最後におっしゃったように、本当にそれが自分という個人の、まあ、タイムラインを超えて、まあ、この今生物が生きているこの社会世界を、まあ、良くする、より良くっていうか、まあ、豊かにしていくためでの最短距離だなっていう話をされてたのは、まあ、まさにその通りだな。あのいろんな我々人間の意識が結果っていう形でこうしがらみを作って心理コストを上げて、むしろハードルが高くなって、なんかスピードが落ちてる感じがするので、今の話はものすごく、あのまた嬉しいになっちゃうけど聞けて嬉しかった、
ね、これの話でしたら止まらなくなっちゃいます僕も
いやいやいや、まあ、これも過程ですか、この過程自体が別にあのまとめなくていいかなって思っちゃう、
ね、プロセスが大事だと思います。
いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ本日のゲストはソイスクリームジャパンの絹川明さんとゆうさんでした。明さん、ゆうさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。